送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。よろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。今日はね、南区で、はい、ちょっと仙北コミュニティさんもちょっと取材来てくれたんで、どうせやったら南区の話題で何かいいのないかなっていう時に、仙北ほっとけないネットワークっていうのが南区で活動されてるっていうのを聞きしましてですね、今日ゲストにお越しいただきました。
NPO 法人スマイルセンターの副代表、はい、西尾正俊さんです。
はい、西尾です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
もともと西尾さんはミキの園っていう、はい、社会福祉法人の理事長さんされてる
ということ
で、
はい、
そんな中スマイルセンターの副代表されてるというのはどういう経緯というか。
もともと私が理事長になったのはつい最近の話でして、
そうなんです。
スマイルセンター立ち上げの時には私まだ何の平の職員でしたから、そんな大きな肩書きもなかったんですけども、平成11年にこの NPO 法人スマイルセンターになる前身となる団体を立ち上げさせてもらったんですね。で、その時に一緒に立ち上げをやって声かけてもらったのがこの西上代表で、
代表の西上さん。
で、最初その2人で、まあこれから仙北ニュータウンも高齢化になるから、地域に対してこの高齢化の問題について何か取り組みしていけへんかみたいなところから始まったんです。
これ介護保険ができる前ですよね。前ぐらいからやっぱりそういう問題が南区ではあったんですか。
そうです。仙北ニュータウンは計画都市なので、はい、移り住んで来られた方の年代層っていうのはある程度こう決まってしまってるので、
なるほど、
あと何年経つとどれぐらいの年齢層の方が多くなるっていうのは、もうその頃にもうはっきり分かってたんです。その時の状況を今から考えて、なんか対策しておかないと、やっぱり住みにくい街になっていくんちゃうかというふうな話から、はい、そういった団体立ち上げっていう話になったんです。
そうですか。その仙北ほっとけないネットワークの前身が、
前身の時の名前っていうのは、本当にスマイルセンターっていう名前だけだったんです。
あ、名前ですね。
でその後、私たち、任意の団体でしたので、それだけではやっぱりこの世の中というか、地域に対しても何かの法人格をやっぱりあった方がいいよねっていう時に、その頃ちょうど NPO 法人っていうものが制度化されて、ちょっと流れとして大きなウェブが来てましたんで、これやったら私たちの法人として適切なんじゃないかなっていうことで、NPO 法人として運営をさせていただくこと、平成12年からなってます。
12年からなってることですね。はい、話題の仙北ほっとけないネットワークっていうのはもうちょっと壮大すぎて、図見てるとすごい壮大な図があるんですけど、ざっくりですけど大体どういう活動されてるっていうのを教えていただけたらと思うんですけど、
このほっとけないネットワークは、平成22年に、国の、モデル事業として、申請をさせていただいて、そして採択を受けた内容で始めさせていただいたのが始まりです。その時考えさせていただいてたのは、やはり住宅、そして、コミュニティを作るためのレストラン、そして空き家問題もありましたので、その空き家の活用したそういったイノベーション、そういったところと地域との関わり、そして見守りといったところを総括的に支援できる地域を作っていこうというふうな、かなり大きな意味合いで、テーマで、そういった計画を作らせていただいて、それがたまたま国のそういったモデル事業採択され
て、
でその中でいろいろな取り組みを始めさせていただいたというのが始まりになります。ほっとけないネットワークなんですけども、やはりただ単純にお部屋を改装して、イノベーションして他の方に使っていただくっていうのだけでは、やっぱりこれからの高齢化社会を していくためには、サービスを提供するだけになりますので、これはなかなか地域をこう支えていくっていう役割としては、こう片手落ちというか手不足というか難しいんじゃないかなっていうのは、私たちの スマイルセンターの方でもともと思ってるところがあったので、やはり地域との関わりの中でそういった事業を展開していかなければ、地域を支えていく事業としては片手打ちというような中で、地域とのつながりを作るためのそういったネットワークを大きく作りながら、その中で足りないパーツとしてのレストラン、そして足りないパーツとしてのそういった支援住宅、っていうのを提供させていただいたらどうなのかな。
ネットワークを作ることから始めようというところなんです。 でも一概にネットワークするのも大変じゃないですか。
あのネットワーク作るって、まあ、よくねあの国とか行政さんもよくネットワーク作っていきましょうみたいな支援するためのネットワークって言うんですけどね、これやっぱり何かきっかけがないと関わりって作りにくいんです。それをやっぱり私たちは新しい事業をしていく中での計画を作っていくのに皆さん関わっていただく。
それは異業種、例えばどんな業種、
地域の福祉業者さんであったりとか、はいはい、と大学の関係者さん、
はい、
であと地域の、まあ、方であるとか自治会、
はい、
そしてあと地域でいろいろなこういう事業展開されている事業所の方、
あ、はい、
とあとまたもう一つ行政、
はい、
地域を、まあ、よくしていこうという関わりのある行政さん、これも堺市もそうですし大阪府さんもそうなんですけども、はい、そういったいろんな方々に一堂に会して会議を進めていくと、
はい、
だから私たちのこのプロジェクトというのはこう秘密裏にというよりは地域の方々と相談をしながらこう作り上げていくというプロセスを、まあ、大体2年3年足がかり3年かけてさせていただいて、
は
い
は
い、
今地域包括ケアシステムよく地域包括ケアとか言ってるけど、その前進をもうすでに考えられてたっていうところですし、うん、そこで責任についてもらって簡単に言ってあるけど、
うん、
責任どうやってどうやってやるっていうかすごい大変なんかなと思うんですけど、
いやその時のきっかけ
専門家とかですよね、
そうなんです、
教授とか、
はい、そうです、はい、
どう声かけたいのか分からないし、
じゃあ町のことについて地域の人に話し合いませんかって言って呼ぶの。
いや今回のこのモデル事業をやるにあたって、うん、はい、まあ、住宅改修しなければならない、うん、そしたらどんな住宅が住みやすいものなのかをみんなで考えませんかみたいな形で大学の学生さんのそういった地域調査と合わせてお話をさせていただいたり、そうすると学生さんが地域調査をした中で、まあ、こういった住宅が住みやすいんじゃないかとか、そして学生さんのそういったコンペじゃないですけれども、いろんな改修案、これからの高齢者が住みやすい住宅っていうのはこんな形じゃないのかっていうのを、はい、今回モデル事業として使う予定をしていたお部屋を一つのモデルとして作っていただいて、はい、それを地域の方々に見ていただいて、自分住むんやったらどうやとかっていうようなフリーなコメントをいただきながら、それを本体の事業にも活かしていくというのをもう何年かさせていただいて、
なんかもう聞いただけで
読むだけでも大変です
すごい読んだら来てくれるものですか、はい、
モデル事業を、はい、まあ、この巻きつか台でさせていただくっていう、はい、一番最初のきっかけになったのが、その自治会長さんが地域と本当につながりが強くて、はい、そういった取り組みの声かけに対して快く応じてくださる地域だったと、はい、いうこともあって、はいはい、このモデル事業が巻きつかで始まったっていうのもあるんです
よ。あ、そうなんですね。
でここの地域は他の地域と比べてもこう自治会管理率が非常に高くて、
はい、あ、高いですね、
はい、でそういった意味でもあの非常にあの自治会の活動とかにも熱心に関わってくださる方が多かったので、その流れの中で、はい、私たちのこの取り組みを鍛え上げていただくような意味合いもあって、はいはい、いろんなところに来ていただいてた
と。なんかちょっと駅から離れてるから、そこもなんかそこなりに問題があったり困ったことがあったりとか、
そうですね、
地域ですよね。
そうですね、あのどうしても駅から遠いと不便ではないんですけれども、はい、やっぱり駅近いよりは不便なところもあるので、はい、やっぱ地域の課題もしくは自分たちの生活に対してすごく考えるっていうか思い入れがあって生活されてる方が多いは多いんです、はい、ですから一つスーパーの問題であったり住むところの問題であっても、はい、こうあった方がいいですよねっていう意見をお持ちの方が多く、あ、まあ、そういった意見も挙げて活用させていただきながら、まあ、今回の改修も、はい、あのさせていただいた、まあ、そういったいろんなところで事業を核にいろんな方々に関わっていただいて、はいはいはい、無理やり関わっていただいたところもあるとは思うんですけど、関わっていただいて関心を持って関わってもらうっていうことをさせていただく中で、はい、プラットフォームとしてのほっとけないネットワークが出来上がっていた。
すごいですね。まあ、定期的に話し合いの場が提供されてるっていうことですよね。
は
い、
当時あの事業を推進していかないと、まあ、これも補助事業ですので、はい、年限がやっぱりありましたから、やはりあの、はい、月1回、はい、そういった定例会を開いて、はい、それぞれの事業の進捗であったりとか、はい、対応状況であったりとか、はい、そして地域の方々の声とかっていうのも拾わさせていただいて、そして進めさせていただいた。
あ、そこの全部の旗振りとかを西上さんと西尾さんでされて、
そんな感じになります。はい、
ですよね。
まあ、他にも、はい、あの、はい、大阪日大の先生方とか、はい、他にも中核として動いてくださってる先生方もいらっしゃいましたので、はい、まあ、そういった方々の協力も得ながらですけれども、はい、まあ、私たち2人で滑ってっていうのはもう絶対無理なので、はい、この取り組みは
だから一応巻きつか台をモデルケースとして着手しようっていうような 方向になったんですよね、はい、仏大。でも具体的にどういうことをやっていかれたっていうのはあります？
あの具体的には、はい、まずはやっぱりその地域セブンニュータウンで空き家が増えているっていう部分、はい、
空き家ですね、
これをどうにかしようというのと、はいはい、もう一つは近隣センターがシャッターが降りたままになり、はい、錆びれた状況になってますので、はい、地域の中で、はい、セブンニュータウンというのはやはり近隣センターを真ん中として住区がそれぞれ展開されていくようなイメージになってますので、私たちはそれを近隣住区論として再度作り直す方法が何かないのかなっていうところで、あのこのシャッターをどう開けていくかっていうところ、
ね、潰れたら買い物並みというかね、買い高齢化したら買いに行くだけでも大変なことになっちゃいます、ね、
大変なんです。で、セブクニュータウンが設計された時はやはり30代ぐらいの若い方々が歩いて買い物に行けることを
想定して
作られてる。今のこういう60代以降の方々が歩いて買い物に行くことを想定して作られてないので、やはり住みにくさっていうのが出てきてるんですね。
そうですね。
でその影響もあって、はい、やっぱ近隣センターっていうのがこう失速していくというか、はいはい、まあ、シャッターが降りてしまっているというところもあるので、はい、なんとか作り変えていかれないのかな。
なるほど。
で私たちは近隣センターのそのシャッターをこじ開けようっていうのと、はい、まあこじ開けるわけではないんですけれども、開けていこう、
はい、
再度そこを集まりの拠点となれるようにしていこう、
なるほど、
っていうのと、はい、空いている上住宅、
はい、
これを何らか高齢者の方々が住みやすい住居に変えていこう、
はい、
そしてもう一つは空き家の戸建てっていうのもありますので、
はいはいはいはい、
これをまた別な形で、はい、あの回収することによって、はい、地域の方々が住みやすい環境をちょっと一助にしていこうというふうな、はい、結構はこの3つを、はい、そしてその中で大きな中でのネットワーク構成と、はい、まあ、それを全体とした安心安全な支援ができていくようなっていうところまでは考えてたんですけど、はい、なかなか難しいところもあって、はい、計画が全部スムーズに完成していったわけではないので、はい、ただあの大きくはそんな感じ、はい、
そしたらモデルケースとして巻きつか台の方でこういろいろ取り組みをされたりネットワークを作ったりされたんですけど、まあ、そんな中で良かったり悪かったりとかがあったと思うんですけど、うん、その辺はどんな感じですかね、は
い、まあ、予定したようにはなかなか難しいところ、はい、まあ、いろんな関係性の中で事業、はい、いろんな方々と関わって事業を進めていかないといけないので、はい、やはりその方々のそれぞれの理由によって少しずつ事業の実施スケジュールが遅延していくであったりとか、 あまりにも私たちの当初考えたことが壮大すぎて、はい、それはもう実現そうそう無理なんちゃうという無茶なところもやはりあってあのできなかったところもあるんですけれども、はいはい、やり始めて、はい、私たちが苦慮しているっていう部分は、はい、こういった取り組みはコミュニティレストランを作りました、
はい、
で地域の方々も来てくれるようになったけれども、はい、それだけで収支がトントンになるということはまずなくって、 どこさんも同じように苦労しているところかなというふうに思う。補助事業が終われば店を閉めざるを得なくなっていくような、そういった話っていうのは多く聞くとは思うんですけれども、はい、その中で私たちは何とかしてこの取り組みを永続的につなげていきたいっていう話の中で、はいはいはい、当初そういった考え方を持たずに、はい、レストラン運営だけでどうにかなるだろうというふうな甘い考えをしてたところもありまして、やっぱり難しいよね現実的には。
なるほど。
そうすれば、はい、じゃあこれを事業として成り立たせていくために、はい、何らかの収入を継続的に取っていく必要があって、はいはい、それをどういった事業をそことミックスしてやっていくことによって、はいはいはい、全体としての事業が成り立っていくのかというふうなところを、はいはい、巻きつかの時の経験でいろいろそこの中でも工夫させていただいて、
はい、
そして今の形でレストランで言えばレストランと貸しホール的なところをさせていただいたりであるとか、
2階部分とかでセミナーしたりとか、はい、予防運動したりとか、
とか、はい、あと、はい、あの子育て広場、はい、そういったところにも貸させて賃貸させていただいたりとか、はい、あとレストラン自身は昼間の営業だけですので、
はいはい、
夜は居酒屋で別の団体さんにお貸しして、
別の団体なん
ですね、お貸しさせていただいて、
運営元が違うんです
ね、はい、あの賃貸させていただいて、はい、その上がりの一部を収めていただくというふうな形で、多角的にその同じ拠点を使いながら、はい、あの運営させていくことでその全体としてを成り立たせていくという方法をやっぱりやっていかないといけない。
はい、
でそれはそれぞれの地域によってニーズが違うので、はい、同じ形で、はい、じゃあ別の場所でできるかというとそういうわけではなくって、この巻きつかは巻きつかの固有の運営の仕方っていうのを工夫していく必要があるというのは、
はい、
あのやってみて初めて分かったところで、一番大きな、まあ、失敗というか当初考えていなかったところ。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。